4回目の今日は、6年前、平成21年8月に放送したインタビューです。お話は、長野県豊岡村にお住まいの久保田勇さん。放送した当時は79歳でした。終戦直後の昭和20年8月16日深夜から翌17日未明にかけて、長野県川野村、現在の豊岡村の開拓移民団が満州で集団自決しました。その場から生き残って帰ってきたのは当時15歳の少年で、家族と離れて開拓移民団に加わっていた久保田さん、ただ一人でした。70代半ばを過ぎた頃から語り部の活動を始めた久保田勇さんに、森田洋平アナウンサーがお話を伺いました。
川野村の開拓団が集団自決したのは、昭和20年の8月16日から17日にかけての深夜ということですが、まもなくその日がやってきます。どんな思いで迎えるものでしょうか。
もう随分、まあ、60年以上経ってるからあんまり思い出したくないことなんだけど、まあ、大変な経験をしてきた私だもんだから、まあなんとか皆様にこういうことがあったってことを残していきたいという気持ちで一生懸命頑張ってるところでありますよね。
60年以上経ったものですけれども、忘れることはないですか。
最近の昨日のことなんかも、昨日やね数日前のことなんかもすぐ忘れちゃうんだけど、あの終戦直後の出来事は絶対忘れることはできんな、
その当時のことを伺っていこうと思います、昭和19年の5月満州に行くことになりました、どんなお気持ちでしたか。
いや、それはもう素晴らしいところだという話だったから、まあ満州国の首都のたる新京のもしくはわずか12キロ離れた場所だから、どんな遠くか楽しみにしてとワクワクして、みんなそんな気持ちで行ったわけだわね。行ってみたら確か素晴らしいところだったんだよな。これはもう5月だからあやめの花盛りよね。至る所に自生してるんだよあやめがな。それも行ってみたら素晴らしいとこ。
そこで、どんな生活が始まったんですか。
いや結局農業だから一人に20丁分は一人近い1個な、1個20丁分ぐらいはという計画だったらしいんだけど、
もう桁違いの広さということですね。
だから無論手が足らんから、農作業人口なんかクーリーって言っていくらでも人が雇えたんだよね。それで作業によっては彼らにみんなやらしちゃうのね。
あ、現地の労働者にクーリーに。
クーリーに。
日本の開拓団が一から開墾したわけではなかったんですか。
なかった。名前は開拓団開拓するつもりだったんだけれど、原住民がね開拓した土地を買収したんだよね。それもただ当然の価格で強制的に買収して、そして住宅まで追い出して買収したんだよね。だから極端なこと言えばね、開拓団は名ばかりで開拓するとこじゃない、むしろ土地を荒らすくらいだったんですよね。
そういった事実があるとなかなか現地の方々、日本人を見る目というのは厳しいと思うんですが、そんなことはなかったんですか。
そういう感情全然なかったんだよ。それはなかなか好意的でな、 それで休みがあるだろうと、近所の者は休みの日に遊びに来いって言ってよく招待してくれるっていうかな、声かけてくれるんだよな。それで近くの家へふらふらっていくと、いろいろなものを料理を作って歓迎してくれるわけなんだけどな。まあ今度あのうち行ってみようかって言って、
あの目の当たりにしたその現地の人々の生活というのは、久保田さんたちの開拓団の生活と比べてどういったものでしたか？
まあなんか言っちゃ悪いけれど、程度が低い生活に感じたな、彼らの生活は。まあ服装もやっぱり日本人ほど数持ってないでね、随分貧富の差があって、だから日本人に対して一生懸命尽くして貴重な気持ちがあったんじゃないかというふうにも感じるんだけどね。
ある程度現地 の, その満州の人々と友好的な関係も築きながら過ごしてい、くわけですけれども、うん、その状況が、まあ、一変するのが8月15日終戦の日というわけですね。
どういうことなの？
昭和20年8月15日っていうのはどういうふうに始まったんですか？
まず5月の中頃から一人か二人ずつ召集令状が来て、兵隊に行って順に男の働き手が少なくなってって、最後に全員根こそぎ召集で入隊したのは15日なんだよ。それで残ったのは年寄りの団長と、もう一人おじさんが一人と、それからあと俺と、もう一人耳はものすごく遠くて、25歳の青年だったけど耳は遠くて、中川義一っちゅう人でな。そのあと残ったのは女子供ばっかりでな、ご婦人と子供だけ。思ったら15日の正午の放送が、天皇陛下の放送が正午にあったわけだ。
玉音放送ですね。
玉音放送な。だからその大乗山という山の、うん、な、小高い山のふもとにちょっとした森っちか林っちかな、雑木林がちょっとしたとこがあったわけな。年寄りと女子供ばっかりで集結して一夜を明かしたけど、何事もなかった一旦、まあ団長の判断で、まあ一旦帰ろうと、一応みんな食事を取ったんだ。その間にもう世の中空気変わってきちゃったんだよ。人が集まってくるんだよ。
人が、
うん、まあ無論事務所の中にも入ってきて、下見るみたいな感じで、俺は何かいいものをもらっていこうというな。
物色を、
物色だ、要するにね。ほな時間的に短いもんでな、そうとったらまあたちまちのうちに外に出るも大勢な人になったなと。最終的にはどのぐらい集まったか、まあ2、300人の人が集まっちゃったんだよ。ほんと数分のうちに。そうとったら一人、まあ、すっ飛ばしてきた。それが大声が言いながら空へ向かって拳銃をバンバンと2発ぶっ放したんだよ。それと同時に大衆が時の声を上げて暴動が起きちゃう。それで真っ先に畜舎の馬を放馬して各家庭団員の宿舎へなだれ込んできて、我先にという日本人の住宅の中のものを運び出しちゃって、もうしまいには窓枠までぶっ放して担いでいっちゃった。それで棍棒をみんな持っていたんだけどな、要するに叩き出しちゃうわけだわ。これちょっとたまらんから一緒になってみんなまとまって夕べに避難した場所へ逃げたんだけど、それで今度私は集団で避難しとるところへ今度は略奪に来るわけよ。 その場でまた暴力振られたもんで、俺たまらんから散々殴られて、そこから抜け出して逃げ出して、それで結局ジェロ口の夜に入っちゃって、戻ったらその後にその長さん帰っていて、そこで二人とも一眠りしちゃったんだよ。
夜畑の中で、
うん、畑の中で
寝てしまったわけです、
ね、寝てしまったんだよ二人とも。そんなような何時間もじゃね、せめて10分か15分ぐらいのもんだと思うんだけどな。それであれこんなところほら、なんかどっか遠くのほら声が聞こえるね、人間の。どうしてもほら女の声で、日本人の声、喋り声だけど、時たま聞こえてくるんだよ。5、60メートルも離れてない方もこれトウモロコシの畑の中にみんないたわけよ。要するに団長以下詐欺に出発した女子供の人たちがやっぱり歩き疲れて一休みしとと略奪に生きとったわけよ。それでとその声がたまたま聞こえてきたっちゅうことなんだけど、そこに俺たち二人がいやおったったっちゃげて飛び込んでったら、いや男が来たっちゃげな、それっちゃげで俺たち二人はもちろんのこと引きずり出されて、その集団のとこに入ってったら、彼ら持っとるんで棍棒でまず家長と殴られて、それで結局中原さんと俺と団長が男だもんで、また一緒に引きずり出されて畑の中から引っ張り出されて、三人がまあ思いっきり殴られたわけよ。それで取るものもねえやっつったよでな、行っちゃったんだよ。さあそこの団長年寄りだもんで、たまらんわ、もう虫の息に殴られちゃって、しゃべりにくいぐらいな、やっとしゃべるぐらいで、それでもう虫の息になっちゃって、俺はダメだ早く楽にしよう、いや困ったな団長さんもそんなもんじゃなんとか逃げていかなかったけど、いや俺はダメだから早く楽にしてくれ、お前たちはなんとか日本へ帰ってこの状況を報告してくれと、それだから俺も早く、とにかく早く楽にしてくれって言って、それをなやっと口にして、それでどんどん早く楽にしてくれたって、それじゃあっつって言わけにいかんもんで、俺はもちろん15歳の少年だしな、おばさんたちったって一般の人じゃないもんで、校長先生の奥さんと3、4人で話し合って、それは仕方ないと思うへん、日本が負けたんだから最後の一兵まで戦って、日本は一人残らずどっちみち殺されるんじゃないかと、仕方ないだろうつって、それじゃあみんなで一応手をかけて、
みんなで手をかけたんですか。
そうそう、みんなで全員ちゃげにがんもんでな、そこ数人の人が夏田さんに触って、さよならするんだと、私も終わりなんだからお別れだという意味で、一応握手ちゃげにがんもんで体を何でも何でも触っとって、2、3人で首を絞めて団長の息の目を止めてしまったわけよ。
みんなで触れながら、
そうそうそう、
その手にかけたということなんですか、
うん、それで続けてもうどっちみち15日の昨日の朝出世した人たちがな、敗戦になってすぐ帰ってこれなんだってことは、みんな殺されたとっていうか戦死したと、で私たちもおもちゃにされてから殺されるよりもうお互いに死んでいこうということで、
あの団長を殺める決断を、
うん、
その女性たちは下し、
うん、
そして今自らの命も絶っていこうという 話を幹部の女性たちがしていたわけですね、
う
ん、それを久保田さんはどんな思いで聞いていたんですか。
これはまずえらいことになってしまったがどうしようもないなと。いやこれで世の中終わりかと、日本が終わりなんだからまずこれで終わりということしか、ここに何にも気持ちも何にも考えもなかったな。それで俺は家族がいながらどうしていいか考えてたっちゅうか、ぼっとしてたわけだ。手も足も出んちった格好だな。それで結局まあこうみんな首絞めて殺し始めて、
いや自分の子供を自分で殺したんですか。
そりゃそうなんだ、自分の子供を自分で殺したの。お父さんたちは何も一人も帰ってこなかったってことはもうみんな日本人は戦死したんだと、そういう考えと子供に言い含めをして、子供の首を絞める。それでぼっとしてたら久保さん何してんの、早く手伝ってくれなきゃ夜が明けちゃったらな、余計目についちゃうから早く夜が明ける前にちゅうことだったんだわな。久保さん早く手伝ってくれって言って、それから俺もしぶしぶお母さんが子供の首を絞めるのを手伝って、小さい子供ぐらい順に苦しめて殺しちゃ息が止まると、順に枕並べて、お母さんも後から行くからな先行っとるよっていうのを、お父さんとか行けっちゅうな、みんな一人事みたいに言って、それを俺も手伝って、
子供たちは泣き叫んだり抵抗したりってことはしないんですか。
いや正直言って一人だけ嫌がった子供坊やがいた。俺は嫌だ、俺は嫌だちって二言葉が思い得た坊やが一人いた。その一言二言言ってもやってるのみんな死んじゃって、もう一人残ってどうするんだっちゃうな、何にどういうふうに言ったか、まあ、とにかくお母さんになだめられてて、お父さんと行くんだけどそんなこと言っとっちゃいけないで、お母さんに言い含められて、その坊やだって素直にちゃんと死んでいったんだよな。あとお母さんにやれば、お父さんと行くんだからさ手を合わせなさい、お父さんと行くんだからじゃ畑の中にかしこまって手を合わせるんだよ。それとお母さんが後ろから首紐をつけて巻いて首絞めて息を止めてやるということだったんだけど、まだおんぶしてるような小さい子供が、何にもつかないでいいな、この喉とかってキュッと押さえてるだけで首を止まっちゃう、これ小さい子供なんか簡単に死んじゃうよ。で子供も成長してくるに従ってなかなか大変なんだよ。それでお母さんがね、殺すつもりでしかも殺したって苦しいと自然的に手をかけてな、の要するに防備しちゃうだ、殺される方は苦しくなっちゃうからたまらんから苦し紛れに跳ねくり出しちゃうの。でちょっと跳ねくり出したらお母さんも力尽きてっちゅうかな、緩んじゃうわけよな、首絞めるやつが。そうするとまたやり直しだよな。だからそれを見とって看護婦の経験者がかわいそうだと、苦しい思いをして殺されていくんだな子供が、だからかわいそうだからなつって夜を教えてくれたんだよ、看護婦の経験者は。というのは紐を緩めに結んで、こうやってただ引っ張るんだけど、なしに緩めに結んじゃってな、 トウモロコシの畑だからトウモロコシの茎を折って、うん、1本では弱いからそれを2本ぐらい入るだけの余裕を置いて結んで、それからさあ締めるよっつったらぐるぐる巻いて、それをまあ裏側でやるわけだからな。そうするとちっと跳ねくっても手を離さんかいりゃ湿りが緩まるわけだ。ほんと、もろこしの釘を折って変わってねじると締まってくもんで苦しくて、つんと伸びちゃうわけな。それで伸びちゃうんで仰向けにそれからいっちゃうんで、水落ちを足でポッと蹴ってやれば、こんなに首を絞めて苦しくて震えてきとってもな、さっ向け止まっちゃうんだよな。看護の経験者がそういうふうに教えてくれて、そういう量でな殺していったんだけど、それでお互いに子供が住んだ、今度はおばさんたちがな、そこで話し合いで、じゃあ今度私を頼むなっちゃう、はい、って順にして、それじゃあ今度は私の番だっちゃう。まあとんでもないことになってしまったわけさ。
結局そういった死に方、いや、こう、あやめ方によって何人の方がお亡くなりになったんですか？
73人。
久保田さんがその手にかけたのは？
いや、俺二十数人手をかけとると思うんだよ。そんなの明けしたな、ことは分からんけど、で、最終的には最後に中野さんと二人の待って、
あの今伺っていると、その今、人を殺めた人が、今度は殺められるということがこう順々に起こっていってわけですよね。
そういうことね。
これ誰か抵抗したり逃げ出したり泣き叫んだりってそういうことはなかったんですか？
一人もなかったな。日本が、負ければ一人の頃だと殺されると、そういう教育のがあったからそういう結果になったのかな。それじゃあ、全国そうだが、じゃあそうじゃねえ、俺たちの家庭団だけそういうことになっちゃった。どうしてか自然的にみんな我が子を終わると、それじゃあ何も躊躇してるわけじゃねえ、先生、それ今度は私を頼むな、躊躇してやった感じな。それは本当考えにも及ばんなあ。そんなこと、あっちもこっちもそうあることじゃないもんな。俺としてもあの場面はもう絶対忘れんわな。本当死んでも忘れんちぐらい忘れん場面だ。
その次から次と人が亡くなっていく、いやもう殺していく状況ですね、うん、20人を超える方をこう手にかけていく、その時っていうのは久保田さんどんなこと考えながら？
そんな何にも考えてるじゃんね、夢中だ。何にも考えもなかったし夢中だったな。ただひたすらにことが起きて終わってしまったっていうかな。
二人残ったのは久保田さんとその耳が不自由な中川さんという青年、
う
ん、
そうそう、
やはりお二人ともその後死のうと したんですか。
それは死のうとして俺と中野さんとで話し合ってみたとか、いやどうしようなで、何かナイフ一丁でもあれば喉ついてもなんでもな死ねるけど、何にもないんだな。でどっちみち二人一緒に死ぬことを考えるには、子供自分に巨大映画してな、頭が殴っていく未見なんかなあれ死んじまうぞなんちゅうことを、親によく言われたことを思い出して、未見を殴って死にましょうと。
未見を、
うん、そういうことにして二つの石を探して殴るとこな、殴る殴られる殴る、それを5、6回繰り返して、もうこれがあの生ぬるい血がどんどん流れ出して、よしこれで死ねるわっつって、わずかに傾斜な畑だったもんだから、それをちゃんと見極めて低い方へ頭が行くように横になって気絶していっちゃったの誰とも。もっと大きい石があれば死ねたんだろうけど、小さかったんだ石がな。だから同じ殴ってもあんまり効き目はなかったか、傷はこうにな、まあ残ってるけど、
今もその眉間に残っている傷がその時の、
うん、その時の傷なんだけど、それでまたその二人とも気がついてしまったんだよ、数時間後に。ものすごいスコールにあって誰とも気がついて、薄日がさしていて見たら太陽が真上にあったんだよな。
そのスコールによって目を覚ました時、
うん、
目の当たりにした光景っていうのはどういうものですか。
見たら周りはもの屍の山でなる、屍の海みたいに、
海、
うん、屍の海だよね。山と積まれてるんじゃなくて、畑にだらっと屍が横たわってるんだから、73人のそれがさ、衣服をまとってるのはもうほとんどないぐらい、一物もまとってるのは死体ばっかりなんだよ。
え、
そんなはずはなかったんだよ。原住民に間違いないんだ。生きてるうちはなかなかな脱がしにくいし、脱いでもくれんけど、死体だもんで自分でゴロゴロ転がして脱がしたいけども、それでちゃんと枕並べて、お母さんたちが並べておいたのを肌にするためにみんなゴロゴロ荒らしちゃって、もうこれは本当無様な格好で横たってるわけよ。裸になっちゃって、その後誰とも出血多量の5段だから、体を衰弱しとって立ち上がることもできなかったんだ。とにかく口が乾く一点張りよな。だからもうスコールの雨水の玉に水があったの、それを本当泥と一緒にすすって、それでいくらか気を消去を取り戻す段階に入った程度でな、一応生き返ったってことかな。だけど首を絞めた人は一人も生き返らなかった。俺と長さんだけ生き返って、死にきれなかったってこと、結果的にそうなってしまったわけだな。
その後、まあ、二人生き残った中川さんと久保田さん、
うん、
村のその男性陣とはその後再会できたわけですか。
うん、結局次の日には出征した人たちは再会できたんだよね。あの15日の朝別れた人たちと。
どこで再会できたんですか。
あの団長の長男の勤め先の開拓研究所の宿舎、新業の
なんとか新京で再会した時はどんなお気持ちでしたか？
いや、再会した時にはもうどうして早く帰っていってくれなかったんだな。終戦になったらすぐ帰ってくる、暴動が起きちゃって危険で、外歩けなかったっつうんだよ。
再会できた男性陣に皆さんが集団自決で亡くなったということはお伝えしたんですか？
したの。こういう、それで、こういう調子でみんな集団自決で子供を殺しててみんな死んでいったっていう話を詳しくしてあげたわけよな、状況も。それでどうだったね、こうだって聞いたらみんな涙がえで一句尋ねる、話すっちゅうでな、ほんとみんなもうしばらくもうおいおい泣けちゃって。そりゃ泣けちゃうよ、いくら男でもな。思いを上げて泣くぐらいだったよ。
その時は久保田さんはどんな心境になったんですか？
ただ悲しかったんだけど。
そしてその後、久保田さんたちは、まあ、中国の内戦に巻き込まれて日本に帰国したのは3年後ということになりますが、その間共に生き残った中川さんは病気で亡くなってしまったわけですよね。川野村の集団自決を知るのはもう唯一久保田さんだけということになりましたよね。なぜあの時人々は自決という道を選んだんでしょうか？
俺はどうしても教育が教育だったと。で、あの自分に一億一心という言葉が流行ったっていうか、一億一心で一億の人口、全日本人が協力して戦争に勝ち抜こうという、そういう 教育だったんだ。で、もうすでに日本が負けたということは、負ければもう、お父さんはもうすでに最後の一兵まで戦うということで戦死したと、そう思い込んだのは間違いないわ。
その女性たち、子供たち、何のために死んでいったんでしょうか？
国のために死んだんだろうな。
もう戦争は結果が出ていたのにですか？
そういうことになるな。負けたから日本人であるために国のために死なねえじゃねえってことになったんだろうと考えなしょうないな。
あの時久保田さん止めることはできなかったんですか？
15歳の坊や、何ができるもんですか？15歳の坊やがねえ、おばさんたちがそういう気持ちになっていたのを15歳の少年がどうしようもなかったんだよな、今考えてみれば。
周囲の人はまだしも自分の心は止めることはできませんでしたか？
どうしようもなかったな。いや、何十年も経ってからな、どうしておばさんやめとこうよ、なんとか逃げてこうって、どうして俺言わなかったなっていうことを考えたこともあるよ。ことに50年を過ぎた頃から非常にひどくなってきたんだでな、ひどくっちが多くなってきたんだから、どうしてあの時になんておばさん逃げようっつって、そういう気持ちが出てこなかったかなっていうことも考えたことある。
その時どう自分の中で整理されたんですか、その気持ちを？
いや、当時15歳の少年だから、まあ仕方ないなっちゅう気持ちになっていったんだろうと思うな。
その結論というか は久保田さんの中の心の中に収まってるものですか？
うん、そう、収まってるっていうか、まあ、なんとも言いようがないわ、どう考えても、
うん、今、あの時亡くなった73名の方をどう思いますか？
いや、それはもう残念で仕方ないよ。何にも先が見えなくて未来がなかったんだから死んでしまったんだが、こんな未来が残ってればな、本当訪ねてって、声をかけたいよ、亡くなった人たちにな。生きとればこんな平和な日本の生活をしてるんだってな。だからこういう、要するに集団自決したこともとんでもない体験だけど、それで一回って言ってこの平和な日本の生活を何十年もやって、いい国を育て上げて、平和な生活をしとるんだから、
本当にそうですね。本当に暗く重い経験、過去を久保田さんはつい数年前まで他の方に語ることはなかったというふうに伺います。
こんなのみんなに、語りかける話じゃないもの、とんでもない話で、だけど、それではいかんと。今この平和な日本があるのはそういうこともあったこのに今の平和な日本があるんだっていうことをみんなに知ってもらわなきゃって話を始めた。
まあ、ここまでこう長時間にわたって伺っといてあれなんですが、60年前のその悲劇を語ることというのは久保田さんにとって負担ではないですか？
負担だよ、消耗する。
でも語るのはどうしてですか？
それはやっぱり亡くなった人の今さらためにもならんだろうけど、使命感が、使命感ってどういうもんだ、わからんような気もするけど、亡くなった人のたちのためにもな、ひとたびこういうことのないようにぜひみんなに聞いてもらいたい。今後の平和な日本のためになればと思うわな。
アンコール放送でお聞きいただいた戦争インタビュー、今日は平成21年8月に放送した、ただ一人私だけ死にきれなかった、今だから語る集団自決の悲劇、元満州開拓団久保田勇さんのお話をもう一度お聞きいただきました。聞き手は森田洋平アナウンサーでした。久保田勇さんは今も地元にある満蒙開拓語り部の会に所属しています。中学校や満蒙開拓について伝える記念館などで戦争を知らない世代に集団自決の悲劇を語り継ぐ活動を行っています。